いやしかし、
はい、
奥様誕生日おめでとうでおじゃるよ。
おめでとうございました。
おめでとうでおじゃりましたね、はい。
まあ、ちょっと前ですけどね。
ちょっと前でしたけれどもね、
はいはいはい、
いやしかしまあ
まあ誕生日プレゼントみたいなもんでね。
あ、かわいいお嬢さんが。
そうなんですよ、ついに
いまして、
岩橋家に猫が。
あらまあかわいい、
やってまいりまして。
あらか
わいい、も
うびっくりしてる、びっくりしてるびっくりしてる、びっくりしてる、離れへん離れへん。
そうなんですよ。
じゃあ、って
なかなかね、これ鳴き声がね、
うん、
あの全然可愛くないんですよ。
可愛くないの。
にゃーって鳴かないんですよ、こいつ。
じゃあって鳴く。
そうそう、もぎゃーとかじゃーみたいなね。
ハゲてるじ
ゃん。そう、頭にね、ハゲがあるんですよ。
模様です。
それがまた可愛いね。
ハゲてない、
うん、
まあ、しょうがない
ですね。ハゲてない。あるお仕事で一緒の女の子がね、
はいはい、
ハゲのことを、
うん、
頭髪のミニマリストって言ってました。
ミニマル、ミニマルな失礼な
音速の貴公子みたいな言い方をするなと、うん、かっこよくねえからと。
そうそう、そんな意識高い方向に持っていってもしょうがないから
ね、と思うんですけれども、
はい、
まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、
ク
ソ
暑
いんだよ。
クソ暑いですな、いよいよ夏ですって。
知らん間に。いやもうあの夏というか、はい、まあ、梅雨の暑さだね。
そうですね、この蒸し暑い感じがですね。
もうこの、
はい、
この6月っていうのはもうこの暑さはもうダメだ、喋ってても猫が気になって
ほら番組に集中しろい
貴族の生活じゃないですか。
まあそうですね、
膝に猫を乗せて撫でながら。
そうそう、猫撫でながら
これでワインでも飲めばもう完全に貴族ですよ
そうそう、作戦は失敗したのか無能めみたいなねそんなことを言いたいわけですよ。
え、それ貴族じゃねえぞ
あ、これは
それ悪の棟梁みたいなやつ。
そうかそうか、
だもんなだいぶ違うとは思うけれども、
はいはい、
まあ、猫も多分もっと毛の長いやつだね。
あ、
その場合は
そうですね、
膝に置いてる場合は
ペルシャ猫みたいな、ね、
ペルシャとかシャムとかそういうやつじゃないの、
はいはい、ちょっとブレンドじゃないやつ。
正直それペルシャとかシャムって言われても分かんないんだけどね、は
い、そうそうそう、分かんないけどもっとモルトのやつですよね。
モルトのやつ、
ブレンドじゃないやつ、
ブレンドじゃなくモルト。もういいよ、その何かに例える話はいいよ。とにかく暑いんですよ。
はい、はい、そうですね。
今日
はい、
目薬が欲しいなと思ってね。
ああ、目薬買いましたか。
目薬をね、薬局で買ったんですよ、
はい、買いましたか。はい、
まあ噂によると、
うん、
最近のなんか三定 FX かなんかにはですね、おうおう
おう、はい、
エヴァンゲリオンのフィギュアがついていると、
うん、おー、またそんな
聞き及びましたので、それを買ってやろうじゃねえかと思ってですね、
エヴァット行こうと。
ああ、薬局行ったら、
行ったら
ガンダムの絵が描いてありました
もう今ね、ガンダムあちこちにいますからね。
ガンダムとエヴァが今あちこちにいるよね、
は
い、
うん、ね、またもう
再燃ですか。
もうちょっとガンダムは45周年かなんかね、
あの
どっか静岡だっかどっかにガンダム作ってますから。また
噂ではね、
はいはい、
あの京都東映映画村にですね、
おうおう、
エヴァンゲリオン立像が、
なんか立像ね、あれはあれ京都
まだね公開されてないんだけど、うん、
見えてるんでしょ、だって
あの電車から丸見えなのよあそこ大体電車から丸見えなので。
あ、まあそうですね、
電車から見たら人形の忍者がぶら下がってんのとか丸見えなんですよあそこは
まあまあ、
そこにあの、ね、立像じゃないのかな、頭だけとか上半身だけとかだとは思うんだけど、
上半身でしょうけどね、
うん、あの、はい、そんなにでっかくはないのでね、
はい、そこそこのやつがでも丸見えであるという話は聞きましたよ。
まあエヴァンゲリオンさんもまた新たなる劇場公開があると、は
い、そうそう、これやっとかないとね、先にウルトラマンやりますよって公開しちゃったんで。
ウルトラマンやるんですか結局。
ウルトラマン安野さんがやるんだけれども。
え、自分で、
あのパイセンが自分でやるかもしんないけども、
ジュワッてやるの
中に入るかもしんないけど
中に入ってなかったからね、顔出てたから、
ね、むき出しでしたから、
ね、むき出しでしたからね、
はい、
はい、もう知らない人は庵野ウルトラマンで調べてくださいね、はい、
ググったら一発できますからね。
どっかに動画が落ちてると思います。
絶対動画落ちてますからね、
はい、落ちてると思いますのでね、はい、 見ていただきたいんですけど、
庵野のパイセンはもうこの間ゴジラをやっちゃって、はい、
そうだね、
あのいつお前エヴァ作るんだみたいな話でね、
そうだよね、
完結編って言っといて完結しませんでしたって言いましたから、
しませんね、
だから次こそは完結させないとウルトラマンに撮らせてもらえないと、
新劇場版っていうのが、
はいはい、
最初が
9ジョですね、ジョ派9、
ジョ派
9
で終わらなかった、
終わらなかった、
本当は9で終わる予定だったの、
9で終わる、だってジョ派9ですよ、
で次 Q2 の、
ね、Q2
何有料で電話したりして、
そう
エッチな女の人が出たり、
エッチな女の子が課金してくれるじゃん、
あそう、ね、
課金してくれるじゃん、自分が課金するんや、
芸大にね芸大にね北浩二を呼んだんだよ俺たちね、
そうですね、あなた方が、そう、あなた方が呼んだんですよね、
僕たちが首謀者です、
はい、そうですね、
ちょうどねネットでそんな話になりまして、
はいはい、
あのノッコの本名は山田信子っていう話から、
あそこから行ったのね、そっから行ったのね、
ノッコの本名は山田信子で芸大来たぞ、はい、みたいな話からツイッターで、
おいおいおい、
それ以外の年にはジギーとラ、うん、アンジーとレピッシュも来たぞと、
はい、プロレスも来ましたよね、
プロレスも来ましたよと FMW ね、
はい、
でそんな流れの時に思い出したけど、誰も分かってくれないだろうから、もう北浩二のことは言わないでおこうと思って、
お
う、
う
ん、あの
そうですね、話題としてそこの北浩二にたどり着くまでのいろんな前提が多いですからね、
虎、うん、と蛇を連れてきたんだけど、ステージ上に虎がうんこをし、蛇がゲロを吐くという、
素晴らしい、
もう地獄のような
最高のパフォーマンス
ステージを見せてくれたんですけど、
ね、あれはドレミでやったんでしたっけ、
ドレミの広場ですね、
はいはいはい、
あそこでね、やるときにね、
はい、
彼の子飼いの元ジャニーズという噂の男の子たちがいて、
は
い、でなんか電話をかけたいって言うんですよ、携帯電話も何もない時代ですよ、
当時は携帯ない時代ですね、はい、
でもね、あのよくあるあの中川家さんがよく言うような、
はい、
もう別に売れてもいないし顔も刺してもいないやつでも警備しなきゃいけないじゃん、
まあね、そうですね、
タレントさん呼んでんだから
そうですね、ゲストですからね、
ゲストだから、
はい、
でその人と一緒に、
はい、
あそこに公衆電話ありますよっていうね、
はいはい、
芸大の一色前の公衆電話まで案内したわけですよ、
はいはい、緑色のやつはね、ありました、ね、
そしたらね、ダイヤル Q2 かけてました、
何してんねん何しとんねんというこの Q2 に持ってくるまでのこの振りの長いことよ、
長いこと長いこと
長いエピソードやな、
もうだいたい長いなって、話が長いなって言われてるんですよ、
はい、ね、いいんです、いいんです、長い話を長いままやる、
そうです、
これが一番大事です、
こんな端折ったら何も面白くない、
そうそう、もう北浩二って言った時点でもう分かってくれる人から話が始まるんですよ、もう仕方がない、
エヴァンゲリオン Q2 のことはもうどうでもいいんですよ、
ね、どうでもよかったんや、
どうでもいいですね、
で目薬ジ
ョハキューも、あー目薬をね、はいはい、買ったんですよ、
はい、
ね、ポケットから出そう、
さあ出してください、
太ってるからなかなか出ない
つらい話ですよ、これラジオの皆さん分かんないですけど、目の前でチャック広げてますからね、この人ね、
こんな感じの、
おお、ちょっと見せてくださいよ、どれどれ、もうね、メガネの、あれ見えないの
見えない、
メガネ外さないと見えないんだけど、
目薬の液体の向こうにガンダムがいるんだね、
あー、でもこれガンダムもちょっと泣いてる感がありますよね
それ目薬刺してる、角度によるんだ、角度によるんだけど、
あ、そう、
おー、まあまあまあ、
あ
まあ、あのフィギュアと違ってちょっとしょうもなかったよね、
こんだけのことですか、
こんだけのことです、
あー、なるほど、
いや別に俺は目薬が欲しかっただけで、
あ、
ガンダムの絵だから買ったわけじゃなくて、
ガンダムの絵だから買ったんでしょ、
違うんだよ、 3.FX これしかなかったんだよ、普通のパッケージなかったんだ、
おお、
いや普通のパッケージがあってもこっち買ったかもしれないけれども、
うん、そうでしょ、まあまあ、自分を騙しちゃいけませんよ、
いやでも、まあ、目薬が欲しかったんですよ
はいはい、
本当にね、
はい、
まあまあそんな話ですけど
今日のつかみのエピソードこれですか、
はい、あれなんだっけ、エネオスってあるじゃないですか、
エネオス、
エネオスの乙女たち、
ん、
あ、それアリエスだね、
はいはい、あの拾いにくい、
あ、そうですね拾いにくそうだなと思ったから自分でゲロしちゃって、
はい、自分で回収してください、拾いにくいやつは
それを遠くで奥様が突っ込んでくるっていう、はい、なかなかいい感じ、
ね、ここね、そういう環境ですから
ございますけれども、
はい、
あのエネオスっていうガソリンスタンドは、はいね、これあの最近ガンダム推しなんですよ、
あ、そうですか、何をくれるんですか、
いや、くれるっていうか、あの、うん、なんだっけ、エネキーっていうのがあってね、
車のキーのことですか、
違う、払うときに現金で払わなくてもピンピロリロリーンとか言って払ってくれるやつ、
はいはいはいはい、カードみたいなのがあるの、
ね、それをね、給油中にこうビデオが流れるんですよ、ネオスは、
おうおう、90画面があるんですね、
ビデオが流れて、はい、今までエッソだった時代は、はい、エッソのなんかスピードパスはなんとかかんとかって、ま、わけのわからないアニメ
が
流れてたんですけども、
うん、
エネオスに統一されてからですね、エネキ払ったな、シャー、エネキじゃない君が悪いのだよみたいなこととか、
なるほど、はいはい、
払ったね、払って何が悪いとか、
ああああ
で最近はとうとう、
うん、
兵士の支払いを見るがいいみたいな、
おうおう
支払いの中で支払いを忘れたみたいな、
おうもうね、でもね、余計声優さん死んじゃってますから、
そう、全然知らない人の声だよ、
そうでしょ、そうでしょ、もうね、
だから
おらんのですよ、声優さん、
だからアムロと
アムロとシャーと本物でしょ、うん、
あれは違ったかな、坊ちゃんは。
あ、坊ちゃん、坊ちゃんもまだ本物生きてますけどね。
坊ちゃん本物だった気がするね。
はいはい、
払ったな、シャーって、うん。セーラーバージョンもあったんだけど、セーラーバージョンもね。
死んじゃってますから、ね。
だから死んでるんだよ。
そうそうそう。
ブライトも死んでる。
ブライトも死んでるし、ランバラールも死んでるし。
ランバラール
みんな死んでるんです
よ。みんな死んでるんだよね。
もうね、もう40年も前のコンテンツを使ってるから、そういう目に遭う。
それなのに池田秀一と古谷徹はまだご存命っていうところ、うんうん、
全然元気で、それで食ってはるから、素晴らしいですよ
ね。いや、何がすごいってね、
はい、
昔さ、昼ドラでさ、
はい、
アカンタレってあったじゃん。
アカンタレ。
アカンタレ、アカンタレ、パーパラララって。
知らん、知らんわ。
知らないの？
名前は聞いたことあるけど、見たことない。
花と小箱だよ。
花と小箱、はい、はい、そこまではわかるんだけど。
アカンタレがあって、
はい、
ぬかるみの人とかがあって、
はい、
あのぬかるみの世界っていうね、鶴瓶さんがやってたラジオはそこから来てるわけですよ。
はい、僕はね、関西人じゃないので、聞いてないんですもん、ラジオは。は
い、いやいや、それで、
はいはい、
そのぬかるみの人とかあった、
はい、なん
か、ガシンタレっていうね、
ガシンタレね、はいはい、
タイトルは知ってる？なんとなくふんわり。
なんとなく、食いしん坊みたいな、そんな意味でしょ？
いや、よくわかんないんだけど、ガシンタレっていう、まあ、アカンタレみたいなストーリーだったと思うんです。
はいはい、
このドラマのことをなんとなく調べてたわけですよ。う
ん、なんでまた？
いや、ガシンタレを調べてたというより、
はい、
あの本当に全国誰も答えを持ってないようなことを思いつく時ってあるじゃん。うんうん、
あ、ありますね。はい、
で、昼ドラの中で、
はい、
私金よ、私ようなって謎の中国人が出てくるドラマがあって、あのドラマが何かが分かんないんだよ。
おう、それを調べようと。
それを調べようと、絶対あれはいわゆるカンテレでやって、うん、こっちで言うとカンテレでやってた昼ドラだと。
はいはいはいはい、
ということは東海テレビの昼ドラであると。
ね、東海テレビですからね。
で、僕がそれを覚えたのは小学校の高学年から中学ぐらいではないかと思われるわけだ。
うん、その年代のしらみつぶし。
そう、それ年代夏休みとかに見たんだろうね、多分ね。はいはい、で、一生懸命見てるときにガシンタレにぶつかって、まあ、ちなみにそれがガシンタレかどうかいまだにわからないんだけど。
あ、それ分かってないんかい。
でガシンタレを調べていたら、
はいはい、
あれガシンタレって花と小箱かと思ったら花と小箱ではないじゃないかと。
あ、ガシンタレは違うんや。
違うんだ。しかも、
はい、
2回ドラマ化されていて、
ガシンタレ
富士でドラマ化されたあとに東海テレビでドラマ化されて、は
い、それ役者のランクが下がったみたいな。
いや、どうなんだろうな。で、富士テレビの63年ですよ、僕たちが生まれるずっと前。
63年生まれてないですからね。
63年の時の主役、ガシンタレの。
ガシンタレは。
池田秀一なんですよ。
おぉ。いわゆる子役でブイブイ言わせた頃
の。そうなんですよね。
はい。
多分だから子役の主役だったんです。
なるほど。
繋がったでしょ。ちゃんと繋がったでしょ。
だけどね、僕がね、ガシンタレってことを覚えたのはね、
うん、
うるせえやつら2、ビューティフルドリーマー。
お、ビューティフルドリーマーで、言ってましたね。白菜、人参、椎茸、人参、季節のお野菜、炒めますの人が言ってたね。
いかがですやけど
な。いかがですか。
はい。
長ネギ、タケノコ、
さやえんど。
いや、まあ、歌ってたのはデューク・エイセスかな、
ね。はい、まあ、歌ってたのはね、
出てたね、
あのおっちゃんじゃないですよ、ね。
吉岡
拓也がね。
ヒロシって言いかけた。
拓也がね。違うよ、違うよ。
拓也がやってた。
そうそう、拓也の CM、もう唯一の収入源と言われた拓也の CM ですけども、
ね、
拓也はテレビドラマをたくさんやってる人なんですよ。
そうですよ。
そうそう。
ただ、アニメにね、
はい、
ほぼ唯一アニメに出たのが。
声優やったのあれだけちゃうんかなっていう、ね。
ビューティフルドリーマーですね。
そうそうそう。
あの人は阪急ファンでね。
ああ、そうですか。
結構西京極球場に見に来ていて、うちの父親が野球を見に行った時に、
うん、いた、
ちょうど持っていた小説の 全然藤岡拓也関係ない
小
説にサインをもらったんだけれども、
親父、
うん、うちの親父は君ほどではないけどものすごい本を読む人だったので、はい、何の本に書いてもらったかがもうわからないんですよ。
全部調べろ全部調べろ。
家に藤岡拓也のサインがある、
サインがどっかにある、
本がまだどっかにある、
どっかにある、
天井裏にきっと。
全部調べろ見たい拓也のサインが
もう拓也のサインかどうかわからない。
もう見て自分の落書きかどうかもわからない。
わからないと。
全部調べろ。
その拓也が言ってたわけでしょ、ガシンタ
レ。
あのガシンタレ。
そう。あの豚がね、
豚がね、
バクなんですよね。あの映画はね、はい、そう。豚のバクがこう街を食い荒らすのを、はい、あのガシンタレがって言うんです。そこで覚えたガシンタレは食いしん坊やな
と。わしが作ったあの世界よ。あんなに食い散らかしやがってみたいなことでしたな。
全くそんなセリフじゃないですからね。
あ、そうですか。もう適当でいいんですよ。
適当すぎるわ。僕はね、多分もうビューティフルドリーマーセリフ覚えるぐらいまで見ましたから。
よし、じゃあ3219ダーリー。
なんでやねん。
なんでやねん。
一番最初、一番最初から再生するから。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。2時間かかるの今から。
そうそうそうそうそう。語り部だから。
その
俺もあの歌詞451みたいなもんだから。
いや、そのセリフが出てきたのが真ん中だとしても1時間かかるわけでしょ。
そうそうそうそう。
いや、やめてくれる？そんな番組じゃないから。
あ、そうそうそう。そう、あ、またご披露しますよ。だいたいテレビでこう見たりするじゃないですか、たまに。はい、見返した時に嫁さんと一緒に見てる時に、うん、当然セリフは全部わかるから、あの画面のセリフを先に言うんですよね。
うん、
そうすると嫁さんが大激怒して。
それでなぜ芝居のセリフが覚えられない？
全く覚えられませんな。
各所で迷惑をかけていると聞くぞ。
だからもう役者辞めたんじゃないですか。もう今から役者やっても怒られるから。どうせ覚えないんだから。
どうせ覚えないんだから。
そうそう。覚えないでしょとか言われる。
稀にオリゴ糖で自分出すときも何のセリフもない役で出て
る。そうそう。自分にセリフのきっかけ来ない役、人から振られたのに返事するだけの役にしてるんですから。無理なんだから、もう
無理だね。
無理なんです。しょうがないんですよ。みんなそうやって大人になるんですよ。
まあできないやつほど役者に文句を垂れるってことだよね。
そうそうそうそう。人のことはようわかる。
そうだね。
そうそうそう。
自分のことはわからないよね。
人の振りだけ見て自分のことは置いとく、これが大事ですから。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。いや、このコロナ禍の中です
話題を変えたね、はい、
こりゃもう体でも動かさなきゃダメだと思い至りまして、
ついにあの話を。
やっぱりね、体幹トレーニングでもやろうと思ってね。
はい、体幹の話聞かせてもらいましょう。どうなんですか、体幹
トレーニングで朗読をするというわけのわからないラジオを、
ね、読みまくってますけども。
草迷宮が終わりましたね。
草迷宮終わって新しいの入りましたね。
片岡芳雄。
片岡芳雄。まさかね、お父さんから片岡芳雄なんて言葉が出てくるとは思いませんでしたよ。
片岡芳雄は、
はい、
まだご存命なんだけど、
ね。まだご存命で僕は読んでますから。
だから本当は著作権フリーのものしかあれには乗らないじゃない。
本当はね。
本当は、
はい。
だけど、ご本人の意思として、載せてるんだって。
あ、これはフリーでいいですよと。
そう。だから、なんかその、なんていうの？自分の多作だからさ、すごい多作じゃない。
うん、まあまあまあ、
だから、
ね、今はそうで
もないですけどね。どんどん絶版になっていくんだって。
あ、そうでしょうね。
だから、どんどん絶版になっていくのを、自分のホームページでも、うん、
はい、
電子書籍化してフリーで出してるんだけれども、
ほうほう、
はいはい、青空文庫にも載せてくださいってことで、
うん、
だから有名な絶版にならないのは載らないのよ。スローな武器にしてくれとか、
ああいうのはね、はい
はい、ボビーは首だけとか、
はい、首だけ、
ああ最後
首だけになる、
首だけになるでしょ。
なるか、
バイクで事故って首だけになる
から、コロンと、
そう、 首
他
ボビーは首だけなんだけども、
ボビー首だけ、あれアニメ化してるんです
よ。そうですよ、知ってますよ、見ましたよカムイの剣と、カムイの剣じゃないわ、武蔵の剣、ね、あ違う、
カムイの剣、
カムイの剣であったのか
だったかな、なんかと同時上映でした
けど、なんか同時上映でしたよ。
少年ケニアだったんじゃないか、
少年ケニアか、
いや違う、彼のオートバイ彼女の島やったから、
彼のオートバイ彼女の島じゃないわ、少年ケニアじゃない、
いやアニメ2本立てじゃなかったはず、
もうどうでもいいわ、
はい、あもうその話題は、はい、流して流して、はい、
まあ50何日ずっとね、
はい、
やってるわけですよ、
読み続けて、
いや、やっぱね、偉いもんでね、
体幹を鍛えまくってるわけじゃないですか。
フリートークで体幹トレーニング朗読、うん、フリートークで体幹トレーニング朗読でも1回にね、収録時間最初5分ぐらいだったのが、
うん、
今20分ぐらい収録してますよ。
長いですね。
結構読む。
ソロで20分ってなかなか難しい。
で20分喋ってみる、まあ、はい、お風呂ラジオは1時間喋るんだけど、
それはダラダラ喋ってるやつやからね。
そうそうそう、それをね、
はい、
ちゃんと昨日30ページ
って大変なんですよ。
30ページを見ましたよ。まあ、
はい、
片岡芳雄さんだからセリフの応酬だから早いっていうのもあるんだけど、まあまあね、ページ数的にはね。
はい、
それでですね、はい、50日やってね、
50日
どんどん太っていく。
おい待て待て
俺はね、体幹トレーニングやったら痩せるんだと思ってたんだけど、うん、
いや痩せるんですよ。
太っていくんだよね。どうなってんの。
いや知らんがな、どうなってんの。
いや飯もそんな、そ
う、飯うまじゃないの。
いやいや飯もうまいけど、
うん、
そんな前よりもうめちゃくちゃ食ってるとかじゃないよ。
もう違うの。
うん、前、うん、いやいやそら普通人よりは食ってるかもしれないけれども、
一つ人より食ってる男が、
うん、そうそうそうそうそう、だけども
体幹やったから、
体幹やって飯
食っていいやみたいな、そういう、
そうそう、そんなんじゃない、そんなん考察するところですね、
はいはい、
筋肉だけついて贅肉は落ちてないんだという結論に、
足し算だったと。
そうこの贅肉の上というか下にですね、
贅肉の中に筋肉が入ってきた、
新たなる重みをどんどん足しているのではないかと、
足し算だったかと。
そう、そういえば、はい、有酸素運動じゃねえなっていう、
うん、まあそう、そうか、
まあまあ、
うん、
でも喋ってるからね、
本当は有酸素運動じゃないですかね。
そうだよね。
そう、
全然
体幹の筋肉つけてるってことはそれ有酸素運動じゃないですか。
全然燃えねえんだよな。
燃やしてないですね。
燃やしてないんだよ。どうなってんだろうね。
どうなってんだろうね。
俺の体ってどうなってんだろうね。
そう、そうね、どうなってんだろうね。
実はこれ全身腫瘍なんじゃないかと思って。
増殖してる感じ。
そう、脳から取った分別の腫瘍ができてきてんじゃないかなと、
ね、なるほどね。
思ったりしてます。
回ってるんですか。
回ってます。
そうでしたか。
飛び火してるんだよきっと、腫瘍、
ね、飛び火って言うな。
本当やばい。
メバチコじゃねえんだから。
メバチコみたいなもんですよこの贅肉は。もう本当に
全
然ダメ。
そんな感じですか。
そんな感じですけど、なんか面白いことないんですか。
仕事が始まりましてね。
あーもう最悪だ。もうそんな話聞きたくないよ。もう
クソみたいな話ですよ。ずっと
みたいな話だね。
ちんたらのんびりしとったわけですよ。2ヶ月も3ヶ月もも
う何、学生の時以来、あ、そんなことないな、君結構サボってたからな。人生結構サボってきたからそうでもないよね。
そうそう、そうなんですよ。
でもこの5、6年、もう10年ぐらいの間では初めてだよね、多分。
そうですね、こんなにぐうたらしたのは久々やって、
だろうね、うん、
世の中ってぐうたらできる場所なんやと思って、こう、
うんうんうん、
力の限りぐうたらしてて、いざ仕事が始まってみたら、しんどいしんどい、
う
ん
う
ん。
そうだよ。
びっくりしんどくてね。もう日々ルーチンをこなすだけでこんなにクタクタになるのかと。
だから、
はい、
単純に俺の体幹トレーニングと一緒でですね、運動をずっとやってて休んだら、
うん、
次始めるときしんどいって。
そうなんです。
一緒一緒、もう、そうそうそう、精神的なもんでも何でも一緒だよ。もう、ね、しんどいよ。
スタート地点に立てない感じ。
あ、
このしんどさ。
ね、
前ずっとやってたことがもうできない。
もうできないね。
できない。
できないんですよ。
そう、しかも今こうマスクをしながらやんなきゃいけないから。
ああ、もうやだ。もうやだ。
もうとてもじゃない。マスクして喋るって頭の悪い人のやることですよ。
そうだね。
あんなことしちゃいかんって。
マスクね、
うん、
まあ、あなたの奥様に作っていただいたやつをずっとつけていたんですよ。
そうでますか。
さすがにね、
うん、
暑い、あれ。
そらそうだよね。あれ布だからね。
冬用だよね。 でね、うちのおかんの友達の俺の知らないばあさんが、
知らんばあさんの作った、う
ん、なんか夏用に薄いのを作ってくれました、ね、
これですか。お、薄いじゃないか、涼しげじゃないか。
これだからこれに後ろ俺のエアリズムのパンツ切って貼ってくれたら、うん、もう俺ユニクロで買わなくていいんじゃないかなと思ってるんだけど。
ユニクロのマスクはあれがいいらしいですけども、具合がいいそうですけど。
エアリズムがツルツルしてるからね、買ってない、うん、あんなもん買えませんよ。
あ、そうですか。なんか1000円ぐらいでしょ。
いや、じゃあ整理券が、
ああああ、売ってまだ売ってないのね。売ってないというか、すぐ売れちゃってるのね。
週に1回かなんかだから、はいはいはい、次に売られるのがまた、はいはい、土曜日とかそんなんだよ、は
いはい、まだ積んでる状態になってない、
ね、多分また行ったら、うん、
また並ばされる、
また並ばされるんですよ。でもあれはいわゆるその使い捨てマスクじゃないはずなんで、
あれそうでしょ、
洗うやつ
でしょ、
洗うやつだから、はい、ある程度行き渡ったら
それ以上には出ないはずですよ、
ね、出ないはずです。
はい、
コレクターみたいな人がいたら別だけど。
そんなやつがいるか、
いや、
あんなもんが欲しいか、
わかんないよ。いや、3枚入りなんだよ。
そう、1パック3枚入りで1000円
ぐらいだから。3枚入りなんだよ。だからよくできて、3枚入りで1000円いくらなんだよ。だちょうどいいんだよ、実は。値段的にもそんなに高くないし、いいんですよ。だけどね、
はい、
マスクしてるとね、うん、もうこの世の終わりぐらいしんどい時あるじゃん。
あるのよ。もうね。
なんかね、歩いてて、本当に今日もしんどくて、
うん、
こんなしんどいんやろうと思って鼻だけ出したら、うん、天国のように。
そうなのよ。鼻出すだけでね、
鼻は出させてくれねえかな。
マスクの意味がねえからな。はい、
なんかなんとかならないの、
ね、
これ
ね、本当にね、めっちゃくそ苦しいのよ。
だからもう全部メッシュにしたらいいんじゃないよ。
だからマスクの意味がな。マスクの意味っちゅうやつですよ。
昔ヤンキーが持ってた中に紙袋を入れるメッシュの袋みたいな感じの、はい、素材で。
はい。メッシュありましたけど。
どうですか。ヤンキーが持ってたよ。
ヤンキー
メッシュ。中に薬師丸ひろ子の紙袋入れ
て。はいはいはい。
ヤンキーが持ってました。
ヤンキーメッシュありましたけども。
ありました。あれでマスク作った。
あれでマスクは作らんというか、まあ、ヤンキーは作るけれども、ね、だ意味がないわけ。
意味がないね。
はい、そこなんですね。
いやだからなんかこう、はい、もうちょっとなんかあってもいいじゃない。
でもだからといってね、機動隊みたいな透明のやつもしんどいじゃないですか。
あれは全然こっちからのやつは避けれないらしいよ。
そりゃそうでしょうね。
相手のを避けるためらしいよ、
うん、
マスクはどっちかっていうとこっちからのを飛ばさない意味があるので、
はい、
向こうからのを避けれるわけじゃなくてこっちからのを出さないのがマスクじゃん。
そうそう、
だから真逆なんですよ、フェイスシールドは。
考え方がね、
うんうん、でフェイスシールドは残ないって言ってなんか どっかのクラブか、 なんかホステスさんのところで、はいはいはい、なんかアラビアンナイトみたいな口につけててそれはそれで嫌な感じだったよ。
いいじゃないですか、ナイルなトトメスみたいでかっこいいじゃないですか。
本当ナイルなトトメスみたいな感じでホステスさんが全員なんだよ。
トトメス状態、いいじゃないですか、トトアラビアンな感じで。
だから店もトトメスにしたらいいんだよね。
いいですね、それはだいぶいけるんじゃないですかね。
いいですね、
うん、ちょっとなんか解決策が見えてきましたね。
解決策じゃねえ。しかもちょっとおしゃれな感じで、はい、あれは残ないですから、はい、やっぱりちょっとおしゃれな感じでちょっとエロティックな感じも出してって言うんだけど、多分全く意味をなしてないんだよ。
そうでしょうな。
もう薄々だからどう見ても、うん、さっきのヤンキーの紙袋入れるやつ、
ただのシースルーですからな。
シースルーですよ、
はい、
ものすごいスピードで走っていったけど大丈夫か。
大丈夫です。今家の中はこう猫用に廊下を広く取ったんですよ、
うんうんうん、
食器棚とか新しく買ったわけですよ。
そうだね、
そうそう、前は食器棚むき出しだったのが、
むき出しだったね、だいぶ変わったね。
そう、猫が来るっていうことで、
ここもだって下むき出しだったのに。
そうなんです、床がね抜けてた穴も塞いで猫部屋を作ったんですよ、わざわざ。
落ちるもんね。
落ちますな、それはそうですよね。穴が開いてんだから。
穴が開いてたら落ちる、ね、
とか、ね、部屋を、猫部屋を作る場所がなかったわけですよ。
そうだね、
うん、だから吹き抜けをもう潰して、
まあこの家ただの一部屋だからね、
ワンルームですから
ね、ワンルーム ×2 だからね。
そうそう、上と下とね、2部屋ですからね。
2部屋ですからね、どうしようもないわけですけど。
2LDK ですよ、
一
応ね。
おーい。
猫に手を踏んだ番組中に。
まあまあビビってるな。
はい、まだちょっと不思議な生き物を見る目で見てますよ。
不思議な生き物なんですよ。
はい、
しょうがないですね。
不思議ですよ、こんな太い生き物はなかなかいないですよ。
太い生き物ってなんだよ。太い生き物ってなんだ。 もっとこうさっきも言ったようにですね、
はいはい、なんですか、気づこた
頭髪のミニマリストぐらいのオブラート、ね、オブラート包めてないんだよ、
ああ申し訳ない、ね、
言ったけど、はい、ハゲの方がまだマシだと
そうですね、
本人にハゲって言ってあげてと、
はい、
もうミニマリストほどバカにした言葉
は、ね、ミニマリストはだいぶあかんですね、
だいぶバカにしてますからね、
はいはい、
だから僕もデブって言ってくださいよ、
デブと、
こんなに太い生き物とか言うのはやめてください。
ああそうです
、悲しくなるから。
悲しくなるから。はい。はい、
まあまあ、君からなんか、その仕事でなんかなかったのかね、それで。しんどかった以外に。
しんどかったのは、だから、ないのかね、だから仕事自体はルーチンがしんどいのもあるんやけれども、うん、オンラインをやれっていう話になって。
オンラインなんかできるのかね、君んとこの生徒が。
だから生徒がまず無理だから。
無理だね。
うん。あいつらがまず無理で、で僕らも当然そんなの無理で、
無理だ。
でとにかく一遍試しで作ってみろって話になって、
うん、
もう業務命令で YouTuber になれみたいなそういう勢いですよ。
ああそうだね。
うん、で数学の先生とかはいいんですよ。問題を文字をバーッと出して答えはどれでしょうみたいなクイズを作ればいいんやけれども、僕みたいにどうでもいい教師は、
うん、
映画の授業とかがあるんですよ、うちは。
お
映画を見せる授業が。
お
映画を見せる授業の映画を見せたってしょうがないわけだから、僕がとりあえず10分のパイロット版を作れって言われて、
うん、
で10分間七人の侍について語るっていうYouTube を作って、
なんだよ
それを学校に納品して、
そこはもうヤクザグレンタイとかにしてくださいよ。
それ番組、それ学校でかけらんねえだろうよヤクザグレンタイはよ。
中島貞夫先生はかけてたぞ。
中島貞夫先生は自分で撮ったんだからいいんだよ。自分でスキンかけたらいいんだよ。
極道の女たちで一番売れなかったやつとか撮ってんだから、あの人は。
しょうがねえんだよ、これは。東映のルーチンの中でやってんだから。
初期は五社秀夫だったんだけど、五社秀夫の体調が悪くなって、はい、一番売れなかったやつを撮ってるんだから、
ね。そうそう、それは結果的に売れなかったんだから、しょうがねえんだよ。五社先生ほどに情念がなかったんだ。
セブリ物語とか撮ってんだ。
セブリ懐かしいな。見てねえわ。見てねえわセブリとか。中島先生俺何見てるかな。
知らないうちに見てるよ、当時の東映見てれば。
きっとどれかは必ず見てるんだけど、うん、
全然知らない
意識せずに見てるわ。
俺もそうだったもん、
うん、
知らないうちに見てたもん。
そうでしょう、そういうもんですよ。
そうセブリ物語とか全然ね、
うん、
なんで見に行ったかもよくわからないけど、
セブリは見てないな。
当時ね、
はい、
ちょうど高校生の時も死ぬほど映画見てたのよ。
あ
ーそうだな。ロードショーも、うん、二番館も、名画座も、はい、もう山ほど、ね、毎週4、5本見てたもん。
すごいよね。
うん、本当に。
その熱意で勉強してたらもっと賢くなってたのにね。
いや、それで、勉強しなさいって言われるじゃん、親に。
はい。
親に言われた時に、いや、うん、芸大行くから。
これが勉強
や。これが勉強や。
クソやクソ。
マジで言ってたよ。
ああ
、そうか言われましたね。
まあでもそれだけね、芸大に行き、
そうですよ、
エリート教育を受け、
そうですよ、
そして今こうしてそれで食ってるわけですから
。そう、映画監督になってね。
はい、
何もなってないな。演出家にも何にもなってないな。
まあまあでも現場で食ってるわけです。
まあまあまあそうですよ、
はい、その時学んだことは何一つ役に立ってないとしても、
あの時芸大行ってなかったら確実にテレビ業界にはいないです。
そりゃそうでしょうな。
はい、
はい、
僕はもうのほほんとしてて、芸大落ちたら日本映画学校に行こうと、う
ん、お
うっちゃんなんちゃんで有名な、
うっちゃんなんちゃんで有名な日本映画学校に行って
れば、まあ、うっちゃんなんちゃんまだボーンって出てきてなかったからね。
まあそうか、
ギリギリ出てきたぐらいだったのよ。
ちょっと出てきたぐらいじゃないですかね。
出てきたぐらい。でもそれが日本映画学校とか知らねえから、
まあそりゃそう
ですね、今村翔平が校長やってると、
うんうん、
あすげえなって
。今村翔平もそんなに見てないんです
か、ね、あらもう行きたいなと。
奈良山武士校とかに、
ちょうどね、なんだそれこそ出川さんとかが出てた学生さんが撮ったやつで、うん、君は裸足の神を見たかっていうね、
ほうほう、
ATG の映画があるんですよ。戸口より子がめちゃめちゃエロいやつ。
ああ戸口より子はエロいですね。
これはもうこうカップルなんだけど、カップルじゃない男と手をつないで歩いてるのがチラシなのよ、うん、
お
いいエロい、めちゃめちゃエロい。
そういうのいいですな。
これで出川さんが初映画出演で、もうクソみたいな演技をしてるんだけれども、
まあ、あの人言うほど演技は上手い人じゃないですからね。
演技は上手くないですよ。一応劇団シャララの棟梁ですけどね、
うん、はい、一応劇団シャララのビデオは見たことがあって、うん、まあ主役をやってても演技は上手い人ではないなと。
そうですよ、周りがね 言っても、まあ、内村さんもいれば入江さんもいるので、ま
あ、ああいうのがいるんだけれども、うん、
周りが良かったんだけど、ね、
まあ、でもまあ言うほど周りもうまくはなかったですけどね。
あ、そう
あの当時 の小劇場が流行った時代があるじゃないですか。
まあまあまあ、
当時流行った小劇場の2番3番センチみたいな、そういう、
ね、そうだね。しかも関東の、
そうそう、東京の方のなんか若い子らがちょっとそういう芸能人目指して頑張りましたみたいなね。
まあでもあれですよ、はい、うっちゃんなんちゃの初めてのいわゆるその冠じゃないけどレギュラー番組って、はい、うん、あ、一応冠だ、うっちゃんなんちゃのシャララだからね。
ああ、そうなんですか。
うん、うっちゃんなんちゃのシャララっていうのが劇団シャララ
そうですね、
で作られてたんですよ。
の人が一つ作ってたんです
よね。日テレで、はい、あの深夜にやってたんですよ。こっちではやってなくて、
うん、
あの学生の時に友達がビデオを撮って実家から送ってもらってて、それを見てました。
愛知県やってたかな、多分やってないと思う
んですけど、ね、やってないんじゃないか、本当に関東ローカルなんだと思うの、うん、
結構でもね、変な番組は愛知県はやってますからね。
だからその頃から僕は入江さんとか出川さんのことは知ってるんですよ。全然売れてない、
売れてない頃、
うん、でもやっぱりうっちゃんなんちゃんが一応主役なので、うん、シャララは出川さんだって言うんだけど、だテレビ局側としてはそんなの知らねえよね。
そうそう、なんだこいつは。
だってなんでシャララとかこんなわけのわからない番組作らなきゃいけない
の、
う
ん、なんだこいつについてくるの、このバーターみたいなやつらはなんだって、そうそうそう、きっとこの人は思ってる。
で、シャララが終わって、その劇団員さんが出なくなって、はい、うっちゃんなんちゃんの何かになって、
うん、
で、世界征服宣言かなんかでゴールで行くわけですよ。
あ、
うん、
ここは夢で会えたらをよう見て
ます
から
ね。ああ、まあまあまあ、もちろんね、
うん、
それよりでも前だと思います
よ。多分前だと思いますね、うん、あの時はもう売れてたから、う
ん、何でもお見通しマンとかやってましたね。
お
うっちゃんが何でもお見通しってクソほどつまんない、
すごいまるっきりね、見たこともない番組のギャグを解説されるこのしんどさよもうね、知らんことをね、絶対知りたくもないまま終わっていくこの会話よ。
しかもね、面白いギャグならいいんだけど、まだ、
うん、
面白くないんだよ、そもそも。
面白くもないんだ、
そもそも面白くないからね。
大事大事
大事なこと
ですよ、ね、そういうの大事ですよ、うん、もう AB ブラザーズのギャグとかそういう感じ
もう AB ブラザーズのことなんか誰も知らないんだよ
まあね、
日本中で知ってんの 2,3 人なんだよ。
もうちょっといる、もうちょっといるよ一応人気だったんだよ。
あ、そうなんですか。
もうちょっといる。
A さんはどこに行ったんですか。
A さんは小説家になったかな。
今でもやってるんですか。
やってるはずですけど、ね、読んだことはないけど。
読めよ。
読むかい、めんどくさい。
めんどくさいな、
はい、
めんどくさいな。
小説とか読むのほんまめんどくさい。
小説読まないの。
小説読まないですね。
あ、そうなんだ。
そうですよ。買うけど用件積んでありますよ。
これだよ。
たまに読むとクソつまらんかったり、たまに面白かったりする。
まあまあ、そんなもんだ
よ。難しいですな。
もう全然小説読まなくなったので、
うん、
朗読の時間が貴重な時間なわけですよ
そこで読んでるのね。
そうです、
はい、
ただ
大事ですね、はい、
体幹トレーニングやりながら朗読やってると何にも頭に入ってこないんだよね。
ダメじゃん素通りしてるだけじゃん。目から入って口から出て終わりじゃん。
そうそうそう、いや本当に本当に、ゲームセンター嵐みたいなもんだよ。
うんうん、
脳を通らずに手が動くって書いてあった。
ああ、そうです、ね、
ゲームセンター嵐の
解説。嵐頭悪いっていう設定ですから、ね。
そうそうそう。だからもう、はい、脳を通ってたらその瞬発力が出ないので、そうそう、脳を通らずに腕が動くっていう意味のわからないことが、
うん、
ゲームセンター嵐新聞に書いてありました。
あ、嵐新聞には書いてあります。
書いてありましたね、はい、そういう解説がねだ、何の話なんだよ。
もう役者だよ話が。そうだから、もうオンラインのやつを作るのがほんまにしんど
くて、ね、よく戻したな話を
たまたま覚えてた。
そう、それで、
はい、そうそう、で
めんどくせえな。
そ、結局それが活用されるでもなく、
そう、
あの、施錠されてる状況ですよ。だってオンライン授業やってるわけじゃないから。
え、やれって言われたけどやってないの。
やる準備をしろって言われてね。
なんだよそれ、
うん、だからもう全員やらされてるんですよ。全員作れって言われて、全員やらされて、全教科作れって言われて。
それシベリアに抑留されてる人の拷問みたいなもんじゃない。
そうそう、穴掘ってもっぺん埋めろみたいなそういう作業を
いや本当に本当に
一生懸命やって、で一番大変なのはだから情報の先生ですよ、
うん、
パソコンの先生とこに全員が相談に行くから、
ああ、かわいそう。
全員の、
かわいそうだよ。
いうやつを見て、全員のなんか話を聞いてあげて、じゃあこうしたらどうですかみたいなアドバイスを全員やってあげて
る。アナライザーじゃないんだから。
もうね、
全部処理しきれないんだ。
大変、3人ぐらいで死ぬ思いをして回してましたよ、情報の人。
かわいそうだね。
かわいそうでしたよ。
で、結果活用されるでもなく。
結果、とりあえずサンプルとして置いてあるっていう。多分なんか活用するとは言うてんねんけど、逆に活用されるとまた作んなきゃいけないから、
めんどくせ
え。そんなの付き合ってらんない。でも、この後第2波とかでまた休みになったら、
そうだね。
またそれ使うこともきっとなるん
ですよ。いや、だからね、先月言いましたっけ、オンラインオープンキャンパスの仕事が入ってきましたね。
お、来ましたな。
前回行ってないよね。
いや、聞いてないね。聞いてない。
前回あたりに多分入っていたんだよ。
お
で、5月6月と結構まあまあお仕事いただきまして、
うん、
ある専門学校のね、うん、オンラインで、
はい、
今時の、ズーム
来ましたな。
ズームウェビナーっていうちょっと上級のやつですね。きっちりお金払わないと使えないやつ。
はい、
それでオープンキャンパスやったんだけど、
どうでした？
非常にいいですね。ちゃんとやれば。
ちゃんとやればね。
うん、はい。それはちゃんとホールで、オンラインのオープンキャンパスを何回見たら、はい、特典として、アンケート答えたら、特典として3万円入学金免除とか。
はいはい、そうやるんですよ。そういう
の。そのテキスト代免除とか。
はい。
何かをやると。
うん。
で、普通ならそこの学校まで来てもらわなきゃいけないじゃん。
そうですよ。
実際ね。
本当はね。
でも遠くの子とか来れないでしょ、
まあ、だって外出自粛ですからね。
自粛だし、
はい、
自粛じゃない時だって、
うん、
通常の時だってそんなわざわざ鹿児島の子とか北海道の子来れないじゃんそんなの。
でも俺来いって言うんですよ。
いや、そうそうそう、だから、
はい、
これから両輪でやりなはれと。
そうだ、これからそうなると思いますよ、
うん、だからどっちもやって、
う
ん、
そうそう、
本当に入学する気があればね、
うん、
それで見て本当に魅力に感じたら来るじゃない。
そう、本当はね。
あなたも愛知県の片田舎から、
そうそう、
河内長野の片田舎まで行ったわけじゃないか。
行きましたよ。
でしょ。だって結構その関東圏とか九州とかいろんな人来てましたよ、
はい、
あの学校でも。
僕でもね、見学行ってないわ。
んでしょ、
うん、僕だって芸大入った時は、
うんうん、
ちょうどだから3年生になって、うん、周りが受験シーズンになって、うん、やべえと思って、うん、一応地元もいくつかちょいちょいとチョイスしたんやけども、うんうんうん、絶対地元行くの嫌やったから地元脱出計画をこっそり立ててて、で高校の進路室みたいなところにこっそり忍び込んだら、
うん、
たまたま大阪芸大の願書が置いてあって、うん、それペチって勝手に書いて出したんですよ。
それだけなの？
そうそう、
偉いもんだね。人生それで棒に振ったわけだね
おかげでこんなに立派になりました。
立派に棒に振りましたよね、
はい、
いやでも本当にねなんかいろんな偶然なんだと思うんですよ。
そうそう、偶然ですよそれは、うん、
芸大は俺も何で知ったかは分かんないけど、うん、俺らの時代にオープンキャンパスなんて
そうそう、そんなもの
なかったでしょ。
そんな横文字じゃなかったんですよ、そもそも。ま
あ、学校訪問みたいなのあったかもしれないけど、
見学会とか説明会とかそんなのあったら儲けもんぐらいですよ。
うん、なかったんじゃねえかな。
ないんじゃないかな。
あったよって。
あったか。
偉い人にはあったんだよ。俺たちみたいな。
俺たちもじもにはそんな。
仮想市民にはないんだよ、
ね。そんなハイカラなものはねえんだよね。
教えていただけなかったんだよ。
そうそうそう。
ね、いやだから、もう、あったのかもしれないけど、そんなのあれじゃないですか。
うん、そんな情報俺とこに入ってこなかった。
でも今は、そうやってオンラインでもできるわけですから、
そう
です。で、仮想授業も1時間ちょっとの放送の中で10分、15分の仮想授業とかもやってくれたりして、先生が。
今はね。
ちょっと面白いじゃない。
うん、とみんな思うんですよ。でもあれ準備するの大変なんですよ。
いや、そうでしょうけどよ、
うん、
いやでもそれはオープンキャンパスだから普通の普段やってるやつをそのまま持ってくればいいわけだから、
それも大変なんですよ。
もうネガティブなことしか言うのをやめないから
いやいやいや、でもね、大学の人は本当すごいなと思って、大学ってまだ授業が始まってなかったりするんですよ。
そうだよね。
学校に生徒が来てないんですよ。
そうだよね。
でももう6月終わりなんですよ。
しかもオンラインでガンガンやってるでしょ。
そう、オンライン、みんなオンラインに切り替えて、あれ、
ガンガンやってるんですよ。
年寄りとか絶対対応できてないと思うねんけども、無理くりやらされてるんだろうなと思って。
ガンガンやってるんでしょうね。
すげえな、大学と。
いや、だから、
思うわけですよ。
高校とかでも、ニュースとかになってるようなところは、本当に本格的に始めてて、うん、で、まあ、大阪とかでも吉村ちゃんがさ、
はい、
Wi-Fi を配ると。 はい、なんか言ってたじゃない、
はいはい、
どこまでできてるのか知らないけどさ、
そんなものはないっすよ、
うん、まあまあ配ってとりあえずやろうよと、はい、やるようにまずスタート立とうよってことじゃないか、
まあそうですね、はい、うん、はいはいはい、
いやだからその、まあ、現場のことは知らないから俺はもう文句言いたいのかもしれないけど
何も言いません、何も言いませんよ、
これから先やらなきゃいけないんだから、
そこなんですよ、
だからそうなんだよ、このタイミングが ね
いい機会だからやっとけよっていい、やっぱみんな思ってるんだけれども、そう
だから対応できない人はみんなクビだ、
うん、もうだから年寄りからどんどんあの老兵は消えていくことになってるんやけれども、
対応できない人はクビっていうことでいいんじゃないの、
ね、いやだから僕らぐらいがだからほんま頭角すれすれぐらいで、
まあまあそうだね、
多分僕らより若い人はもうコンピューターが使えるし、
あもう全然でき
ない、僕らより年上は全員ジジイなんですよ、
できないでしょ
う、ね、無理なんですよね、うん、だから多分僕ぐらいがなんとか定年ぐらいまでは持ってほしいなと、
あ
使えないんですっていうのをなんとか許してもらえる最後の世代になりたいなと、
やれるようになれよ
めんどくせえよ、
努力しようよ、勉強しようよ、
いやいや
生徒には勉強しろって言いながら自分はしないとかダメだよ、
いやもう今まで培ってきたものだけで生き延びたいなもう新規のものなんかいらないな、
最悪ですねあなた、
もう仕事に関してはねもう極力手を抜きたい、
うん、まあまあまあでもみんなそうだと思うよ、
そうでしょ、全力で手を抜きたいでしょ、
うん、全力で手を抜くっていうのはもう言葉として間違ってるからさもうマジで
ありがとうございます、そこ拾ってもらえるととてもありがたい
日本人としてどうなんだっていう話になってくるじゃないですか、
まあね、日本語能力の問題です、
日本語能力の問題ですよ頭が頭痛で痛いですよ、
はい、ありがとうございます、
そんなことばっかり言われると
ありがとうございます、本当に、
このビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ、モルトウイスキー取り揃えてます、料理も美味しいよ、メニューがないから好きなものをリクエストしてね、あなたの好みに合わせて作ります、ライブもやってます、お芝居もやってます、やりたいことあったら気軽に声かけてね、千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね、
あんた泣かなくていいですよ、
あそう俺求められてんのかなと思って泣くよ、
全然違うとこで泣いてますから、
泣いてるよ、男泣きですよ、
そっちの泣き
本当泣いてばっかりですよ
拾いにくいな、
泣いてたまるかですよ、はい、ということでメールは来てないですよ、
あ、そうですか来てないですね、
メールは来て
ない、質問箱とかもないですか、
質問箱来てっかな、
どうでしょう、
見てみようぜ、
見てみてくださいよ、ちょっと質問箱来てる、
質問箱来てる、
どうですか、質問箱
来てる、
どうですか、
お嬢
お嬢
お嬢 お嬢答えてくんない
ん、ね、お嬢ちょっとねツンってしてるね。
どうなのよあなたは、
はい、
気に入られてるのかね。
もうお嬢ともラブラブっすよ。もう
ラブラブなんですか。
もうベロベロのぬちょぬちょですよ
いやいやいや、それは誤解を招くからやめてくれるか
ラジオ的に。
では一つだけ。
あ、起きましたか。何でしょう。
キャプテンアメリカの武器ってなんで盾なんですかね。
あれね、なんで盾なんでしょうね。
ギャンなんじゃないのあれ。
ああ、なるほどね。盾こそが武器なんだと。
盾こそが武器なん
だ。ああ。
あの薄い中からどうやってミサイルを出してるのか、いまだに不思議なギャンさんですけど。
入ってるんですよ、あれは。実は裏が分厚いんですよ。
そうなんですね。
裏にもミサイルが山ほど詰まっとるんですわ。
ギャンのあの丸はちょうど12個ありましてね。はい、
ああ時計にいい
っていうやつね。時計にぴったりですよ。
はい、
俺も作りましたよ。
ギャン時計。
ギャン時計作りました。ギャン置き時計作りました。
ギャン置き時計大事ですね。大事大事大事。ギャン、みんなギャンは時計にするもんなんですよ。
ただキャプテンアメリカのことはよく知らないんだ俺、はい。
もうちょいもうちょいなんか広げようよ。
いや広げたいんだけど知らないんだ、
ね。お話広げようよ。
キャプテンアメリカのこと知ってる？
全然知らないんですよ。
そうだろう。キャプテンアメリカの武器はなんで盾なんですかねって言われても、
そうそう、そんなこと言われてもキャプテンアメリカってあの青いやつぐらい、そんなぐらいしか知らない
ですよ。だって斧持ってたじゃんと思ったらそれマイティーソーなんだよね。
そうマイティーソーがまず分かんないね
いやいや
あの目が見えないやつって言ったらそれ違うやつ
なんですよ、ね、違うんだよ。もう電気走るやつでそれも違うんだよ、
ね、違うやつなんですよ。髪の毛長いやつも違うやつなんですよ。
体がでかくなるやつも違うんだよ、
ね、違うやつばっかりなんですよ。
違うんだよ、
知ってるやつにたどり着けねえの。
そうね、手首から糸出るやつも違う
しな。違うやつなのよ。 S って書いてあるやつも違うやつなんですよ。
違うやつばっかりだよ。
ドイツがキャプテンなんだ。
キャプテンわからない。
わかんねえ。キャプテンウルトラしか知らねえもん俺たち。
みんな何かを目指す。
もうええわ。
キャプテンの話禁止だって言っただろ。この
ほんまやで、また来るやんけ話題がそういう話題が投稿が来るでしょう。
これもしかしたらこの人もあの、
はい、
キャプテンだからキャプテンアメリカ
で。絶対そうです。キャプテンの話題はダメだって言うからあえて振ってるんですよこれ。
腹立つわ
腹立つ腹立つ言うな。
知らないんだよ。
投稿に腹を立てんな投稿に。
まあちなみに僕の財布はね、は
い、マーベルやんけ。
映画一本も見たことないのにマーベル漫画も読んだことないのにマーベル、はい、
違うマーベルじゃないですか。
いやあのマーベルです、
ね、あのマーベルですか。
マーベル
チョコレートとかじゃない。
マーベルショップで買います。マーブルマーブルマーブルマーブルマーブルチョコレートだよそれは。
懐かしいですね。
はい、マーベルですね。
マーベルショップに行ったんですね。
マーベルショップがたまたま茶を飲んでた目の前にあったので、はい、まあ、うん、あのなんていうの、
はい、
あのお外でね、
お外で、
ね、わざわざ店に入ったわけじゃなくて、
はい、
やってたので、
うん、
あこの財布いいなと思って買ったんで、
ね、なるほど。
うん、
愛用してるんですね財布、
はい、でもマーベルのこと
は知らない。
チャックが安全ピンにな
ってる。安全ピンや
ないかい。取れちゃったから。
ほんまにもう、
はい、もう
そ新しいやつ買えよ。
取れちゃったんだよね、
はい、
まあまあだから、
うん、
アメコミは禁止かな。
禁止を増やしすぎじゃないですか。我々番組としてその対抗というか対応する能力欠けてるじゃないですか。いやだ
ってキャプテンアメリカの盾は何ですか、はい、ギャンですって言っちゃうぐらい知識がないわけだから、はい、
そうですね。なんか投げてるなと思いました。
投げてんのあれ。
あの盾をね、投げてるシーンをあのトレーラーで見た覚えはある。どうです、うう私のこの知識量。
すごいね。
すごい知識でしょ。
投げた時にこう、なんか槍みたいなのがわーっと出て、で、ヨーヨーみたいにして帰ってくるんだよね。
それ違うやつじゃねえかな。
超電磁ヨーヨーか、それ。
それ、ボルテスじゃねえや。コンバトラー V 的な、ね、あれじゃねえかな。
結局サンライズだよ。
まあサンライズとはちょっと違うけどな。流れはそうですね。はい、そうですね。しょうがない。まあまあ、我々そういう風にできておるんですよ。
そうなんですよ。
そんなマーベルの映画とか言われても見ちゃいないわけですよ。
全方位型で何でも知ってると思われがちだけど、全然そんなことないんだよね。そ
う
そ
う。でも知らんこと以外みんな知ってますからね。
あ、そうですよ。
すごいですよ我々。
何でもは知らないわよ。知ってることだけ。ね。羽川翼ですよ僕たちは。
もうそれ誰か知らんけどな。
知らんのか。
知らんわ。
化け物語見てないのか。
見ないな。
羽川翼は可愛いぞ。
そうですか。
堀江由衣がやってるんだぞ。
そうですか。アニメ版ですな。
アニメ版だよ。小説なんか読まないよ、
は
い、
小説読めよ小説をよ。
読まないよそんなもの
は。はい。
そんなものは読まないん
です。あ、そうですか。
はい、堀江由衣さんはね、また今年も17歳になられたんですけれども。
はい、あ、はい、あのずっと17歳、娘が追い越したとかそういう話です
か。あ、それ井上貴
子。あ、それ井上貴子。はい、いろいろいるんですな。
堀江由衣さんは、あの、はい、結婚もしてませんので。
あ、そうですか。まだ清い体なんですな。
そうです、
ね。あ、なるほど。
清いかどうか知りませんけど、結婚はされていません。なるほど。
はい、わかりました。
はい、17歳なんですけど、あの、はい、17年前のライブの時にって話を。
あ、いいですな。差し引きで0歳ですか。
はい、0歳の時からやってるんですね、私って感
じ。はい、素晴らしい。素晴らしいですね。
やってましたけどもね。
はい。
何の話ですか。
キャプテンアメリカの話についていけなかったってことですね。キャプテン
アメリカの話にはついていけないですね。
はい、しょうがないですね。
はい。はい、まあまあ、でもなんか、あの、ギャンだという。
とりあえずギャンであることが分かったので、
分かりました。
今日は収穫ですね。
キャプテンアメリカが、
はい、
まさかね。
まさかギャンだったとはね。
死ぬ時に、あれは良いものなのだよって言って死ぬわけでしょ、はい、
そうそう。
あの人は、キャプテンアメリカは。
壺のこと心配して死ぬんですけど、壺は壺で爆発しちゃうんですけど、
ね。そうだよね。
壺側も爆発してましたから、
ね、裏眼がね、
裏眼死んでましたから、
ね、いいものなのでありますかって言うんだよね。
そんな、そんなことは言わんけどな。
ということで、何か宣伝はないのか
ね。宣伝か。急に来たな。宣伝はね、あの、もうちょい先ですね。
お、
あの、10月にやっぱお芝居はやろうということで、
うん、
ぼちぼちお稽古始めようかと。
お、
で、ぼちぼち台本書こうかと。
お、
いう
新作。
そう、新作です。やりますよ。
いいね。
もうやってらんないですから、新作書かなきゃやってらんないですよ。
やらなきゃいけないですよ、ね。
はい。おっちゃんは何かあんの？
ない。
おい。まあまあ、イベント屋さんはイベント自粛の時は何もないですな。しょうがないですな。
いや、だから、
はい、
いつだ？ 6 月、そうだね。今日26だろ？
はい。
本
当ならば。
本当なら明日とか、明後日とかに。ね、
この週末
に。あ、明日だ。明日。
はい。
明日本当はライブやる予定だったって。
もうそれすら忘れとる
やん。箱だってもう断ったもん。
うん、断っちゃったら忘れるよね。はい。
だいぶ前に断って、
はい、
藤原さんに
メールしました。名前で言われてもな。はい、
メールしまして、
はい、
すんませんけどこんな情勢ですから。
はい、
ですよねー。
ですよねって言われますよね。
いや、うちも再開してませんし、どうなるか分かりません。
そうですよね。
俺がやりたいっつっても向こうがダメだった可能性もあるからね。そうそう、
現場がやらせてくれないですから。
そうなんです、
はい。しょうがないですね。
まあでも本当ね、もう、新曲臭い話は極力したくないので、
はい、
なんとかこの1時間キャプテンアメリカの話で伸ばしてきましたけれども。
はい、はい。もうちょっと元気がなくなってきました
よ。15秒ぐらいだったね。キャプテンアメリカって言ったのは15秒ぐらいだったけども。
はい、
まあでも、何、辛気臭いことは世の中もうしょうがないんだよね。まあ、しょうがないですからね。辛気臭いんだから。
まあまあまあ、真面目な話は真面目な話でまたしたらいいですね。
そうですね。
はい、こんな話はこんな話で。まあ、今日のところは、ただまあ、またこうやってラジオもね、
前
回はあれで撮りましたからね。
そうですよ。
リモート
あれね、編集大変なのよ。
そうでしょうね。
編集めちゃくちゃ大変なのよ。
そう思います。
カット点すげえ多いんだから。
まあそうですよね、そう
かね。うん、リモートだとね、タイムラグあるでしょ、はい、
そうそう。
あれ全部詰めていくから。
切って繋がなきゃいけないからね。
もう、一セリフごとにカット点なんだよ、
はい、あれ。かっこいいなプロだな
大変なんだ。
仕事してるな
まあでも、結構ね、体裁はよく聞こえてたは
ず、
は
い。ああ、そうですか。そうですか。また聞いてみます、
ね。どうせ聞いてねえんだろ。
どうせ聞いてませんけど。
どうせ聞いて
まだ聞いてみますね。はい。
まあまあそんなこんなでございまして、
はい、
まあ、ちょっとずつ、
そうですね、
世の中が、
はい、聞こえるのかなこれ、猫の声は果たしてラジオに拾えてるのかどうか、
拾えてる拾えてる、
はいはい、
というかもう化け猫みたいな声だな、
すごいでしょ、もげーって鳴くんですよ、
可愛くないんだよこの子の声は、
いや可愛い声も出すんだろ、可愛い声出してごらん。
夜には可愛い声を出すんだろう。
だろう逃げたじゃないかよ。
とか言っちゃった。
まあまあ、そんなこんなでね。
そんなこんなって繋いだね、
はい。まあまあ、とりあえず、
はい、
その芝居もやって、俺もまあ、ちょっと、はい、多
分、ね、お父さんも
8月ぐらいにはね、8月ぐらいにはちょっとしたトークイベントとかは。
はい、
あ、ちなみに、ドロータ工場の方も、
はいはい
はい、4月、5月と、
うん、
リモートだったんですけど、
リモートで、それはしょうがないですね。
6月はプラセボでやりましたので、
そうですか、撮りましたか、
はいはい、
いいですね、
はい、第3月曜日に最近はやっておりますので、は
い、あ、そうそう、そう、告知、プラセボでね、
プラセボで
プラモデルをなんか作る実況をやるっていうのをやってて、
あれまだやるの、
うん、次また 来週やるっつってたんで、多分これの放送の頃には終わってるかなぐらいの感じかな。
まあ、はい、どうだろうね。
まあまあ、また、あの、定期的にやりたいねみたいなのを、月1ぐらいでやりたいみたいな話なんで、また
告知は
でき
る。俺も呼びなさいよ。
まあ、またそうですね。そうです、あの席があればね。
そうです
よ。はい。
どうせやるとしても、俺、みんなと同じものは作らないけど。
そうやろ、そういう天の弱なことをしてると、仲間に混ぜてもらえませんよ。
グレンカイザー作るよ、
俺。グレンカイザー買いな。
グレンカイザー、この間買ったんだよ。
はい、買ったのね。
で、あのその僕たちのね、
はい、
リモート飲み会の時に、
はいはいはい、
R2D2C3P を作って、ね、この間ヨーダ作ったでしょ、
はいはい、
次はグレンカイザーかな。
グレンカイザー、はい、どうぞやってください。
ダース・ベイダーも欲しいなと思ってるんだ
けど、ね、あ、いいですね、はい、ね、ストームトルーパーをね、たくさん並べたいですね。
あれでも高いんだよ、結構バンダイのシリーズは、
ね、安くなんないのよね。
ストームトルーパー10体ぐらい欲しいけど。
そうなのよ、
3万ぐらいかかるから。
結構3000円ぐらいしますからね。
そうですよ、
はい、
なのであれですけれどもね、
はい、
まあとりあえず新規臭くない世の中になってほしいでおじゃるな。
そうでおじゃりますな。
うん、とりあえず、はい、まあ今後は楽しくやっていきたいでおじゃるので。
唐突なまとめだな。
とりあえずキャプテンアメリカ以外の話題を送ってほしいでおじゃるよ。
はい、アメコミ禁止でお願いいたします。アメコミ
禁止、キャプテン禁止、はい、
キャプテン禁止、
禁止事項がどんどん増えていくこの番組、
はい、
貴族の
確かにづらいな。、
はい、来月もまた
聞いて
ね、
は
い、
聞いてください。
お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
お嬢、奥様だったね。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。